はい、皆さんおはようございます。共に礼拝を捧げできることを感謝します。声の方は大丈夫でしょうか？声の方は聞こえますか？声は聞こえますか？スイッチをきっちり入れてお隣さん確認してください。確認してあげてください、その機械を。はい、それがないと。はい、スイッチちゃんと。よろしいですか？はい、聞こえますか？はい。そこまでやらないと、聞こえないので、周りの方はよろしくお願いしたいと思います。はい、イースターおめでとうございます。今日皆さんに卵の方をお配りしておりますけれども、あれはゆで卵なので、今日必ず食べていただきたいと思います。あそこからひよこは出てきませんから、ぜひよろしくお願いしますね。食べていただければと思います。はい、そういうことで、復活のイエス様を、あれは表しているものですね。まあそういうことで、皆さんにお配りしました。イースターはですね、イエス・キリストが十字架にかかって死なれた後、3日目に、復活されたことを記念する特別の日ですね。金曜日の朝9時にイエスは十字架に貼り付けになりました。そして実に6時間苦しまれた後、最後に、父を我が霊を御手に委ねますと言って、息を引き取られたわけですね。ただそれで終わったわけではありません。3日目に栄光の復活の体を持って、蘇られました。その前に墓に葬られて、黄泉に下って、そして3日目に死人のうちより蘇ったということですね。しかもこの蘇ったのも、精神が蘇ったってよく言う人いるんです。キリストの愛の心とかね、愛の御業とか教えとか、そういうのが蘇ったっていうふうに、理解をする人がいるんですけれども、そうではありません。イエス・キリストそのものが栄光の復活の体を持って蘇られたということですね。で、今日の聖書箇所は、十字架上のイエス様のお姿なんです。で、前回は9時から12時までのイエス様のお姿を見たんですよね。で、今回は12時から3時までのこのイエス様の姿であります。そしてもちろん、今日イースターですから、復活についての話もきっちり最後にいたしますけれども、そのところを中心にまず行きたいと思うんですね。で、イエス様は特に十字架上で、何回か言葉を話されています。何回だったでしょうか？はい、これは難解な質問ではなくて、わかりやすい質問ですよね。いつも言ってますから。7回ですよね。7回の言葉を発せられたわけであります。で、今日は、そのところの2つの言葉を特に見ていきたいと思うんですね。5番目と6番目に語られた言葉がヨハネの福音書に出てきますから、そのことを見ていきたいと思います。はい、短い聖書箇所ですので、今日は比較的、わかりやすいところですね。で、28節見ますと、このように書いてあります。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。ということですね。この後ということは、前の3時間が入ってます。9時から12時までですね。そして、この後ということですから、3時間過ぎた後ですから、これは、まず昼間の12時頃と見ますと、どういう状態が続いたか。昼間の12時から昼間の3時までの間のことでありますね。この後。で、この時、場面は皆さん、どんな場面を思い出しますか？イエス様が十字架にかかってますよね。で、その周りにたくさんの人々がいますね。カルバリの丘ですから。そして、イエス様のその十字架の両脇には、強盗殺人ですか？それで逮捕された二人の人がいたわけです。そういう光景ですね。そしてローマの兵隊さんがいるわけでしょ。で、イエス様を信頼している人たちもいるし、イエス様をあざける人たちもいる。 そういう光景です。今から2000年前。で、その時なんですけれども、昼間なんですけど、この時、どういう状態だったかというとですね、実は昼間なんだけど、真っ暗なんですよ。で、ヨハネの福音書にはそこまでは書いてないんです。で、これは別の聖書を見るんですね、そういう時は。で、ここに手を挟んでいただいて、ちょっと、マタイの福音書の27章というところを開いていただけますでしょうか。前の方ですから。福音書は4つありましてですね、イエス様のそのことをよく知るためには、この4つ丁寧に読みますと、様々な理解が深められますね。開ける方はちょっと開いてみてください。マタイの福音書の27章。ここにですね、イエス様が午後12時過ぎのことが書いてあります。それでは、皆さんで一緒に、読んでいきたいと思います。27章の45節と46までですかね。じゃあ、ちょっと読んでみます。45節まででいいですかね。45節まで。よろしいでしょうか。さて、12時から全地が暗くなって3時まで続いた。短い言葉だね。さて、もう前の12時以降、9時からその前は終わってですね、12時からってことで、さてと言っていますね。さて、12時から全地が暗くなって3時まで。だから、3時間のこの時間帯は、特別の時間帯なんですよね。ずーっとこう続いたということでありますから、そういうこう大変な状況があります。で、どういうことかって言いますと、これは多分なんですけれども、日食が起こったんではないかなと思うんですね。で、そして、この暗闇の意味するところは何かっていうと、これはキリストに対する神の怒りというものが、示されています。人間に対する神の怒りをイエス・キリストが代わりに受けている。それが、この真っ暗闇のこの3時間に表されているわけでありますね。そんなことを今日、イメージしながら、自分もイエス様の十字架の前に立っているという思いでですね、この御言葉から皆さんで考えていきたいなと。いうふうに思います。それではまた、この、ヨハネの福音書の方に戻りますけれども、特に、この、19章の28節以降はですね、もう3時間過ぎて、そして真っ暗闇ですね。そして、さらに、その午後の3時間も過ぎつつあるという、いわゆる午後の3時近くだということです。だから、この場面はイエス様が十字架にかかってからもうすでに6時間近く経っていますということです。6時間近く経っている頃、イエス様はどのような状態か、これ皆さんご存知のように極度の苦しみですよね。あるいは痛み、そして出血多量、呼吸困難ということですね。最終的な死因は呼吸困難ですから。まあそういう状況の中にあります。そしてイエス様はそんな中にあって、その御業が完了間近、午後の3時頃、聖書が成就するとき、ありますね。するためとあります。28節。イエス様は全てのことが完了した。もうイエス様の十字架はもう本当に完了に近づいているわけです。なぜ ?6 時間経っているから。その苦しみの時にですね、聖書が成就するために、この聖書が成就するためにっていうのは、どの御言葉かっていうと、これは旧約聖書なんです、もちろん。旧約聖書の、例えばですよ、これは、詩編の、22編とかありますね。我が神、我が神、どうして私をお見せになったんですかという、イエス様の叫びの言葉が出てまいりますけれども、メシアのその苦しみの予言、そのところなどを指しているわけですね。そういうところが成就するために、まず、何て言ったか、私は乾くって言って、完了するという前に、私は乾くと呼ばれた。これが第5番目のその言葉でありますね。 この言葉の意味はどういうことかっていうと、人が、罪人がですね、死後の世界における苦しみ、渇き、それを指しています。で、それを持ってイエス様は、それを自分が受けているわけですから、身代わりの死でありますから、身代わりの苦しみでありますから、それを持って私は渇くと言った。罪のない方が、罪のない方がですね、人の罪の代わりに神の怒りから来る苦しみや渇きをこれは全部受けているという場面がここで言う私は渇くということ。罪のない方が文字通り罪とされた言葉。これは非常に大切なことですね。ぜひこのことをまず覚えていただければと。で、29節、今度はですね、もうこれは続いてますから、今後のその3時近くですよ、どうしたかっていうと、この間に一呼吸ありますね。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。水ぶどう酒。で、これは誤解しやすいんですけど、ぶどう酒ではありません。イエス様は最後の晩餐の時に、もうこれからぶどう酒は、千年王国の時でなければ飲まないと言われたんですね。それは、イエス様の約束がここにあります。で、ここで、水ぶどう酒って書いてあるから、イエス様はぶどう酒飲んだんですかって疑問があるけれども、そういうことではありません。これはですね、痛みを和らげる鎮痛剤としてのぶどう酒のことではなくて、ぶどうの酢ですね。いわゆるワインビネガーって言うんですか。そういう、この、お酢ですね。酢。それを、こう、飲んだということです。なんで飲んだか。これは鎮痛剤ではありません。それは、喉の渇きを癒して、これからまだ話すでしょ、イエス様は。極度の苦しみの中で喋る言葉が二つ出てくるわけですから、そのことのために、イエス様は、あえて、このものが差し出された時に、それを受け取って、飲まれたということです。私も時々水飲みますよね。これ。普通だったら飲まないんですよ。私、喉カラカラですから、いつも。十字架上のイエス様ではないけど、喉カラカラなんです。これは、喘息の、お薬を毎週、吸入してますよね。で、そのために、この喉が、しゃがれると言いますかね。カラカラなんですから、これ毎回飲ませていただいて、申し訳ないんですけど。で、メッセージは、ネットでですね、本庄教会のメッセージを聞いておられる方は、時々これで、インターネットでやってますけれど、私が飲むこの、音まで聞こえるんですってね。皆さん、聞いてる方は、聞こえるんだって言ってましたよ。いかがですか？でも今日は飲みます。じゃないと声が出ないので、はい。これが聞こえるって言うんですよ。はい。まあそういうことはどうでもいいんですけれども。で、イエス様もですね、その声を出すために、水ぶどう酒、ワインビネガーを、ここで受け取られて、飲んだということが、この29節の、言葉ですね。イエス様はここで鎮痛剤として、痛みを和らげるというような行為をここでしているわけではありませんので、そのことをまた覚えていただけると感謝です。で、今日の箇所の最後ですけれども、これは、イエスは水ぶどう酒を受けられたのね。喉が、こう、少し、力が湧いてる。彼が、こう、枯れる具合がちょっとこう、湿ってきたので、イエス様は声を振り絞ってですね、なんて言ってるかっていうと、これは完了した、ということですよね。完了した。聞こえたわけです。下にいる人たちに。イエス様。だからかなり大きい声だったと思うんですよ。心の中で言ったわけでもないし、聞こえるようにちゃんと言ったわけですね。それを後にヨハネは記録してるわけでしょ。何十年も過ぎた後、完了した。で、それ終わった後、最後に父を我が霊を御手に委ねますと言って、頭を垂れて霊を私になって、これで全部終わった。じゃあ、何を完了したかと言いますと、これはイエス様がこの地上において人として来られた目的がすべて これで完了した、達成したということでありますね。で、特に何をもって完了したかというと、これは意味としてはですね、テテレスタイっていう言葉なの、実は。これ聖書を読むと、テテレスタイっていう言葉なんですね。で、そのテテレスタイっていう言葉は、商売用語なんですよね。で、借金はすべて払い終わった。もう全部私が払い切ったよっていう意味で、ここは完了したっていう意味なんです。あるいは、人の罪に対するその負債、借金は全部私がもう払い終わったよっていう意味で、ここでイエス様は完了したという言葉を語ったわけですね。これ非常に大事な言葉だよね。完了した。私たちはそれぞれこう住宅を建てるときに住宅ローンを借りたりする場合がありますよね。まあキャッシュで払える人はいいなと思いますけれども、まあ私も今まで小さい家を3回ほど建てましたけれども、その中で2回ほどですね、銀行からお金、借りたりしましたが、まあ2000万近くありましたけれども、それは50歳の時に全部、返し終えました。今は借金ありません。無借金です。だから本当に気持ちが楽ですね。借金がないっていうことは、気持ちが楽ですよ。皆さんも早く楽になっていただきたいと思いますけれども、まあ、全部返しました。で、イエス様がここで完了したと言った言葉は、人の罪から来る負債、借金をですね、全部肩代わりして払い終わったという意味ですから、人々に対しては非常に安心感のある、言葉なんですね。イエス様が全部、人の罪を、神から来る裁きを、全部イエス様が受けてくださった、完了したということですから、非常に素晴らしい御業をここでなさった後にふさわしい言葉でありますね。罪のない方なので、イエスの御業は、効力を発揮するということです。借金ある人も私が全部払ったと言ってもですね、それは意味ないですよね。でもイエス・キリストは全く、借金ない、もちろん。ここでは、罪の負債ですから、罪のない方が、そういう言葉を発したので、それは、効力があるわけですね。で、私たちは、すべきことは何かっていうと、これはもうただ一つなの。それは、私の罪を許し、私を救ってくださるために、私の罪の身代わりとなって、十字架に疲れて死んで、葬られ、蘇られた、そのことを、信じますっていうことだけなのね。で、信じたら罪が許される。そしてどうなるかっていうと、新しい命が与えられる。そして、栄光の体に変えられる。で、それはなぜそうなるのかっていうと、イエス・キリストとつながるからなの。イエス様を信じたらイエス・キリストとつながる。で、それを聖霊のバプテスマって言いますね。イエス様の命がその人に入ってくるわけです。で、それを聖霊のバプテスマを受けたっていうことになる。だから聖霊のバプテスマを受けた人は次にやるのは何ですか。はい、水のバプテスマですよね。イエス様を信じた人は聖霊によって一つにされて新しい命を受けたんだから、それを表すものとして水をかぶったり水をつけられたり水の中にドボンと入ったりするバプテスマが命を表しているわけですね。そういうことで、イエス様の救いというものがそこで完成するわけです。それが私たちができる、信仰の告白ということなんですね。では、イエスを信じたらなぜこう救われるかっていうと、さらにこの十字架のこと、プラスですね、引き続いての、ストーリーがあるわけですね。で、それは、この20章ですよ。20章。19章までは、イエス様がその御業を達成して死なれたってことでしょ。で、それプラスここで続いて何が起こったかというと、このイエスが三時に息を引き取りました。信仰深い有馬太のヨセフたちの手によって丁寧にその日のうちに葬られる。聖子氏の安息日が始まっちゃうから、もうそういうことで金曜日の夜6時までには埋葬されなければならなかったね。すぐに葬られる。そしてイエス様はどうなったかというと、 葬られた後どうなられたか、墓に葬られました、その後どうなられた、これはもう使徒信条でやってますよね。次になされたことは、イエス様はもうすでに黄泉に下って、多くの悪霊どもに対して十字架の勝利の御業を宣言された。それがペテロの手紙にあることですよね。黄泉に下ってその御業が正しかったことを、勝利、命のその復活がなされていることを、悪霊どもに対して証言、宣言したということであります。そして三日目の週の初めの日、今でいうこの日曜日の朝、栄光の体を持ってイエス様は復活されたと。最初誰に現れたか、これは女性ですね。男性に現れませんね。ペテロに現れませんでしたよ。トマスに現れませんでした。先には一番最初に現れたの、それ女性ですね。信仰深い人です。マグダラのマリアに現れたわけですね。そしてずっと20章ちょっと今ヨハネ開いていますので、ちょっと見ていただけると、一節には週の初めの日にマグダラのマリアはって書いてありますね。マグダラのマリアにそれは現れてくださったわけであります。そして、続いてどうなったかというと、今度は19節から今度はその日の夕方だ。女性たちに現れたのは朝です。早く、もう明け方と同時くらいですよ。で今度は夕方の場面が弟子に現れた。まあ11と言いたいところなんですけれども、トマスがその時いなかったので、で、裏切ったユダは自殺しているのでもうここにいません。ですからここでは12の弟子に対して19節以降現れていることが書かれています。でこれちょっと皆さんで読んでみたいと思うんですけど、私声が出ないので19から23まで皆さんで読んでいただいてよろしいでしょうか。じゃあおばさんリードしていただいてよろしいですか。19節から皆さん一緒に、じゃあお願いします。
じゃあ、
皆さんもお願いします。
19節から。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちが
いたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私に使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、
それはそのまま残ります。
はい、感謝します。ここにですね、イエス様が当日、日曜日の夕方ですよね。その時に、弟子たち、10人の弟子たちに現れたことが書いてあります。弟子たちは、ユダヤ人たちを恐れて、戸を閉めてあったとあるんですね。これはそうですよね。自分たちも殺されるんじゃないかということで、戸を閉めて、密かにこう隠れていたわけであります。まあ、イエス様は彼らのいたところをご存知でした。そして、戸が閉めてあったんですけれども、栄光の体でありますから、それは関係なく乗り越えることができる体なんですね。これは栄光の体です。で、その栄光の体を持って、イエス様は中に入って、そして彼らのに対して発言された言葉が、責める言葉じゃなかったんですよね。ここがイエス様ですね。責めてないんですよ。平安があなた方にあるように言って、手と脇腹を彼らに示された。傷跡があるでしょ、自分だよねっていうことをちゃんとここで示されたわけですね。そして10人の弟子たちは主を見て大変喜んだわけであります。 そしてイエス様は彼らを使わし、力を与えるわけですね。非公式的には、ここで彼らは聖霊を受けるということですね。彼らは聖霊を受けて、そして力強く変えられていくというのが、このストーリーでありますね。そして彼らは、やがて自分たちの命を顧みることなく、もう本当に大胆にですね、福音を述べ伝えていったわけですね。死に対する恐れは消え去っていったわけであります。このイエス様の十字架の死と復活は、作り話や空想ではありません。事実です。そしてイエスの復活を信じた弟子たちは、新しい命を受けて、全世界に出て行って福音を伝えるものとなりました。この極東の福音にも、日本にもですね、福音は伝えられました。今から約、まず500年ぐらい前ですよね。そして、150年前にプロテスタントがキリストの福音を伝えてきたわけですね。イエス・キリストの十字架の死と復活の御業こそもですね、神に受け入れられたんだということの根拠であります。で、それは、故に、イエス様の御業の正しいが故に、イエス様の言葉はすべて真実であり、そして御業はそのものを受け止めていいわけですね。つか私たちは信じるだけで救われるっていうのは、全部キリストがここで出してくださったものであります。この本庄の地にもですね、今から70年前ですか、いやもっと100年以上前にですね、キリストの福音が述べ伝えられて、そして十字架の死と復活のメッセージが伝えられてきています。そして私たちの本庄キリスト教会も今こうして存在しているわけですね。ぜひ皆さん、今日のこの御言葉を通して、キリストの十字架の死と復活の御業、これをどのように受け止めるか、単なる作り話なのか、事実なのか、あるいは自分とは関係ないこと、それとも自分の罪のためにイエス様は死んで復活したのか、そのことをはっきりとしてくだされば幸いです。受け止め方によってですね、私たちの人生が180度変わるわけですから、ぜひそのことを覚えてまいりましょう。そして今日どうぞイエス様の十字架の死と復活をですね、信仰によってそのまま受け止めてください。そして私たちの人生をかけてですね、イエス様に信頼し、イエスの心を心として生きる、そういうものとされていければ幸いですね。